続きまして遠藤忠雄先生です。遠藤先生はどんな頼み事をしても二つ返事で引き受けてくださる頼もしい丸勘のお兄さんです。講演のタイトルは言霊の魔法です。遠藤先生お願いいたします。
皆さんこんにちは。遠藤忠雄です。本日の私の話はたった一言で私の人生が変わってしまったという実際に私に起こった話、言霊の魔法、聞いてください。よろしくお願いします。私とひとりさんは今から20年前、花江社長がやっていたトムソーヤという喫茶店で出会いました。出会った当時、私は一つ悩みを抱えていました。そしてその悩みをひとりさんに聞いてもらおう、ひとりさんだったらその悩み、私のこの悩みを解決してくれるんじゃないかなと思って打ち明けました。ひとりさん、私は今悩みがあります、聞いてくれますかというと、ひとりさんはいいよ、忠雄ちゃん話してごらんと優しく言ってくれました。私は今そこの自動車教習所に指導員として勤めているんですね。その教習所は指導員が100人いるんですけど、その100人のうちひとりさん、たった一人なんですけど、私のことを嫌っている人がいるんですよ。100人のうち一人だったらいいじゃないかってひとりさんは思いますよね。でも実はそうじゃないんです。100人のうちそのたった一人というのが私の上司なんです。上司だとなぜ悪いかっていうと、実は今私は自動二輪を教える資格があるのにもかかわらず、嫌われているから教えさせてもらってないんです。また学科を教える資格があるのにもかかわらず、嫌われているから学科も教えることができないんです。それから朝です。朝ってひとりさん、一番スタートですから、やっぱり爽やかに気持ちよく仕事したいですよね。その朝、私はその上司に対しておはようございますって挨拶をするんです。そうすると上司は私にこう言います。今からちょっとだけやってみますから、ひとりさん見ててくださいって言って、ひとりさんに見てもらいました。今から実際にやりますから見てください。皆さんも、私が朝教習所に行きます。上司が前から歩いてきました。私は立ち止まって上司の顔を見て、笑顔でおはようございますってその上司に言います。そうすると上司は私に向かってこう言います。お、小さな声でおだけです。でも他の指導員が上司に向かっておはようございますって言うと、ひとりさん、その上司はこう言うんですよ。おはよう。これはひどいですよね。私の悩みというのは、実は挨拶をしてもらいたいということじゃないんです。今実際に私は二輪を教える、自動二輪を教える資格があるのに、嫌われているからやらせてもらってないんです。また学科を教える資格があるのにもかかわらず、嫌われているから学科教えられないんです。この悩み、どうにか解決できませんかってひとりさんに聞いたら、ひとりさんが私にこう言ってくれました。忠雄ちゃん、解決できるよ。じゃあ今からその解決方法を忠雄ちゃんに教えてあげるから、よく聞くんだよ。これから話す言葉は魔法の言葉だから、忠雄ちゃん覚えていくんだよってひとりさんが言いました。 私は、はい、教えてくださいって言いました。いいかい、今から言うよ。よく聞いてよ。明日その上司に会ったら、一言笑顔を添えて感謝してますって、忠夫ちゃん言ってごらんってひとりさんは私に優しく言ってくれました。その時私はひとりさんにこう答えました。ひとりさん、絶対に言えません。私ひとりさん申し訳ないんですけど、その上司にこれっぽっちも感謝してません。ですからひとりさん言えません。うちの母親は私にこう言います。心にもないこと言うんじゃないっていつも言いますから、心で思ってませんから感謝してますってひとりさん言えないんですって私が言ったら、ひとりさんは優しくこう言ってくれました。忠夫ちゃん、いいかい、人間心で思ってから口に出して言うんだとしたら10年20年言えないよ。だから心で思ってなくてもいいから口に出していいなって言われた時、私はいって言いました。そして次の日教習所で言う決心をしました。実際に次の日になったと思って皆さんも聞いてください。朝上司が前から歩いてきました。私が歩いてきます。立ち止まります。ニコッと笑ってその上司に対しておはようございます、感謝してますって言ったんです。そしたら上司が思わずこう言いました。おはよう。私すっごく嬉しくなりました。ああ、教習所に入って初めておはようって言ってもらいました。そしてドラマはその日のお昼休みに起きました。私その上司に指導員室に呼ばれました。遠藤君、君は確か自動二輪教える資格持ってたよねって言うんです。で私はこう言いました。はい、持ってました。そろそろやらないかいって言うんで、やらせていただきますって言いました。そして続けざまにこう言われました。学科も教える資格持ってたよね、そろそろやらないかいって言うんです。私はまた続けてやらせていただきますって言いました。そして指導員室を出る時です。その上司が私にこう言いました。遠藤君、今晩一杯飲みに行かないかい。喜んでと私は二つ返事で飲みに行きました。教習所に入って飲みに連れてってもらったのがその時が初めてでした。私が実際にその上司に対して感謝してますって言いました。でも私のじゃあ心の中はどうだったのかな、その当時どうだったのかなって思いますと、本当にこれっぽっちも感謝の気持ちなんか持ってませんね、嫌がらせをされてる人に感謝なんかしたくないもんね。で思ってもいなかったんです。でも実際に言葉に出た感謝してますということが相手に伝わり、奇跡が起きました。今では私は心から感謝してますという言葉が毎日出るようになりました。これが私に起きた言霊の魔法っていう話なんです。実は つい先日この話にはびっくりするような後日談がありまして、その後日談をひとりさんに私はつい先日聞かされました。その話を皆さんにこれから聞いていただこうと思います。よろしくお願いします。つい先日のこと、ひとりさんに感謝してますと一言言っただけで、なんであんな奇跡が起きたんでしょうねと私はひとりさんに尋ねました。そしたらひとりさんが私にこう言いました。ただおちゃんは家庭のことや親のこともいろいろあったよね。体も人一倍大きかったし、喧嘩も強かったし、正義感も強かったから人助けもたくさんしたけど、弱いものもいじめちゃったこともあるよね。強い人間ってずっとやられた人の気持ちがわからないんだよ。だけどそこに就職したときに、自分の上司がただおちゃんに意地悪をしたとき、初めて弱い人間はいじめられたときにこんな気持ちだったんだろうな、全く嫌な上司だなと思うのは人間界の言い方なんだけど、その上司のことを、この人が観音様の化身なんだ、この人が自分に嫌なことをされた人間の気持ちを分からさせてくれたんだ、ああありがたい、この人が観音様だと思ったら、ありがとうございます、感謝してますと自然と出るよねとひとりさんは私に教えてくれました。私は20年経った今、当時の感謝してますというわけが分かりました。そしてこんなに深い意味のある話だとは知らずに話をしていましたが、その訳を知った今、私はこの話がますます好きになりました。今日は私の話を聞いてくださいまして、皆様に心より感謝いたします。ありがとうございました。
遠藤先生ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。